皆さんこんにちは。ポポポボイナンセ葬儀屋さんの不思議な話のお時間となりました。パーソナリティをやっております作家の小原武史と申します。沖縄の文化民話などを通して葬儀のお話や不思議な話をできればと思っております。そしてこの番組で一緒にトークをしてくださるのはこの方々です。
はい、こんにちは。株式会社イナンセ天霊の何でもアドバイザー星野和之こと、星です。葬儀のことはもちろん、いろいろな相談にも乗っちゃいますのでどうぞよろしくお願いいたします。
はい、そしてこの番組の構成作家しております沖縄のお笑い団体 FEC 所属オードブル松田健吾です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。この3人で毎週この時間に30分放送しております。リスナーの皆様またよろしくお願いいたします。ということで、先週はですね、はい、葬儀は絶対しなければいけないのですかみたいなことについてお話をしたんですが、はい、星覚えてますかね。
はい、覚えてます。やっぱり、一般の方って、うん、まあお子さんのお便りだったんですけど、
はい、
こういうことって考えてるんだなっていうのが僕も勉強させられました。
あ、そうですね、
はい、
外側から見るのとまた内側からね、あの仕事をしながら見る世界ってまたちょっと違うかもしれませんからね。
そうですね、
こういう外側の意見っていうのは非常に大事ですよね。
はい、そのお声が聞けるっていうのがまたあの嬉しい限りです。
はい、松田君はどうでしたか。
いや、だから知らないこといっぱいあるんで、僕もやっぱ葬儀についてって、だからこの番組通して一番得してる人は僕ではあるなと思ってるんですけど、
う
ん、
なるほど
いろんな情報を教えてもらって、
じゃあもう料金いただかないといけないですね。
本当ですか。
ちょっと財布と相談します。はい。
じゃあ、まあ、あの、今週もね、はい、私たちの知らないことをいろいろ教えていただきたいなと思います。
小原さん、喉の調子悪いですか？
ちょっとね、なんかね、喉ガラガラしてきてね、すいません。
いや、こんな日もありますからね。
はい。
いいと思います。
ありがとうございます。では、今週も始めていきましょう。この番組は株式会社イナンセ天霊の提供でお送りします。それでは、ポポポポイナンセ、葬儀屋さんの不思議な話、スタートです。
はい、では本日もですね、このコーナーから行っちゃいましょう。
はい、
初めての事前相談、イナンセ天霊のスーパーアドバイザーホッシーに、今日もリスナーの皆さんから事前相談メールが届いております。
はい、はい、
はい、ありがとうございます。はい、
紹介していきますので、よろしくお願いいたします。
はい、
ではこのメールから行きたいと思います。
はい、
ラジオネームハンバーグ部長さん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
小原さん、星野さん、松田さん、はじめまして。先日たまたまラジオを聞いて気になることがあってメールしました。
はい、
私は接客業をしていて、どうしても忘れられないお客さんがいます。
うんうんうん、
葬儀屋さんの星野さんにも忘れられないお客さんや葬儀ってありますか？
あ、そうですね、もちろん私も忘れられない葬儀はたくさんあります。
はい、
まあ、特に残っているのが、まあ、心温まる葬儀だと、棺桶の、側面にですね、子供や孫たちがその個人宛てにメッセージを書いたり、
うんうん、
また骨壺にもみんなで、お手紙を寄せ書きみたいな感じでですね、骨壺にも、はい、落書きではないんですけど、こう、みんなで絵を描いたり、メッセージ書いたりとですね、
うんうん、
まあ、それを見た時にはもう僕もちょっとジーンときまして、涙腺がちょっとやばかったですね。
なるほどね。
はい、で葬儀ってやっぱり同じ形としての葬儀はないので、
うん、
なぜないかっていうと、まあ、亡くなる方はみんな、違う方なので、
うん、
それってその人によってこの歩んできた人生や、まあ、生き様、
うん、
そしてその個人の性格や趣味、また職業や人付き合いでお葬式って全て違うんですよ。
なるほどね、
面白いですよね。
うん、
例えば、まあ、家族の希望で、葬儀にこの個人の 趣味とかですね、そういったのをちょっと取り入れてほしいっていう相談があった場合は、祭壇に、ちょっと趣味のものを飾ってみたり、
はい、
またお客様がこうちょっと人生の生い立ちなどでこのメモリアルコーナーという、DVD スライドショーや写真を飾ったりですね、であと職業なので、貢献された方や、その会社の創業者の場合だと、
はい、
この出館した時にですね、会社をこうちょっと回ってほしいっていうご要望があった場合、
はいはいはい、
その会社を経由して火葬場行くんですけど、その職場の駐車場に、霊柩車が入ってくるとですね、この全社員がですねこう整列して霊柩車の到着を待ってるわけですよ。でその駐車場でこう車が止まると、なんかこう社員が一斉に一礼するんですね。もうそれを見た時にはもう僕はもう感動して衝撃でしたね。
なるほどね。
こうあの何十名という社員が一斉に一礼するわけですよ。なんかすごいなと思いました。
本当ですね。なんか普段から信頼されてる社長さんなんでしょうね。
そうですね。
で今ちょっと星野さんのお話の中で、
はい、
その個人の趣味がお葬式に反映されるって言ってましたけども、
はいはい、
具体的になんかどんなものがありました？
祭壇でちょっと飾ったもので言えば、個人がサーフィンをやってた方で、
はい、
その愛用していたサーフボードをこう祭壇に飾り付けしてですね、またちょっとあの波をイメージしてこの聖火というお花ですね、お花でこう波を作ってみたり、
綺麗ですね、
はい、であとはまたこのゴルフが好きだった方は祭壇をちょっとゴルフ場にアレンジしてですね、はい、これも家族からすごい喜ばれて、今までにない祭壇ですごいあの好評ではありましたね。
なるほどね、はい、そういう趣味がやっぱり現れるんですよね。
そうです。この飲食店経営された方で言えば、その式場入り口に、
はい、
そのお店ののれんを飾ってみたりとかですね。
あ、なるほど、はい、いい話ですねこれね、はい、なるほどね。
そんなこう自由にやっていいもんなんですね。まずそれのイメージがびっくりですね。
決まり事はないので、基本ご家族が、はい、こういったことのがやりたいんですけどっていう、要望もあれば、こちらから、こういったのありますよっていう提案もして、それで、お客さんがやりたいっていうようであれば、そういった式場作り、はい、そういったのを、やったりはしてます。
あとはその会社の場合ですと規模が大きいとかね、おっしゃってましたけども、
はい、
一番規模が大きいのって何名ぐらいだったんですか？
多い時だと3000名クラス、
3000、
すごいですね、はい、全社員じゃ含めてその信頼合いとか取引相手の会社の方とかね、
取引企業でしたり、この家族の人付き合いだったり、はい、また社員でしたり、結構たくさんの方々が見えてました。
なるほどね、
はい、
あれも全部稲瀬天理さんで行ったんですよね。
あの、そうですね。
はあ、すごいな。で時間ってどんな感じなんですかね。告別式の時間にみんな3000人まとめできたら大変じゃないですか。
そうですね。この、大型葬だと、告別式の時間はだいたい1時間とか、1時間30分で、時間調整してみたり、また中にはこの規模が小さい家族葬とかだと、告別式の時間を30分とか、45分とか取ったり、人数に応じて時間の配分を取ってます、
なるほどね、はい、そうやって、臨機応変にね対応するということですよね。
そうです、はい、
分かりました、ありがとうございます、
はい、
これ星野さん、これ聞きたいんですけど、
はい、
一般的な、一般的なって平均ね、分かんないですけど、
はい、
よくあるこの葬儀の告別式の人数って平均大体どれぐらいなんですか？はい、 平均およそでいいですけど
ですね、やっぱりもう何十年前って言ったら、うん、やっぱりこの近所の方も集落、はい、集落もよく告別式に参加されて、まあ300、400ぐらいの人数だったんですけど、はい、まあ年々ちょっと改装者の人数も減ってきてるので、はい、200とか、300がまあ平均ですかね。
この人数ぐらいだと大体この告別式のこの使う時間っていうのは、
まあ30分
大体30分
とか、はい、45分でやってます、
はい、うん、さっきこの3000名の葬儀がこの大型、はい、大型葬儀って言ってたんですけど、はい、大体何名ぐらいから大型ってこう呼ばれる葬儀になってくるんでしょう。
500名規模ですね。
500オーバーから、はい、そういうこの分け方があるっていうのもちょっと知らなかったっすね、僕はこの ね。なるほどね。いや面白いですね、こういったことも教えてもらえるということでございましたので、星にねいろいろ聞きたいという方は、皆さんメールも、受付しておりますのでよろしくお願いいたします、はいはい、メールアドレス ppppinanse@gmail.com、全てアルファベット小文字で、p を4つその後 inanse@gmail.com となっております。
はい、ではここで1曲お送りしましょう。星、曲紹介をお願いいたします。
はい、それでは人とようさんで花水木です。
はい、では、後半も引き続き初めての事前相談のコーナー、続きをねやっていきたいと思います、はい、リスナーの皆さんからメッセージがまだまだ届いておりますので、星よろしくお願いいたします。
すごいですね、反響が
ありがたいです本当に、ね、はい、はい、では、はい、読ませていただきます。はい、ラジオネームラテママさんからいただきました。
ありがとうございます。
初めてメッセージします。私は50代主婦です、実は今日星野さんにご相談したいことがあってメールしました。
はい、はいはい、
うちの母は先日米寿を迎えました、はい、長生きしてくれていてとても嬉しいことなんですが、人間はいつか死を迎える日が来ますよね、うんうんうん、悲しい気持ちはありますが覚悟は大切だと思っています、はい、そんな時に葬儀屋さんを選ぶポイントなどがあれば教えていただきたいです、今後も番組楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
葬儀者を選ぶポイントですか。
はい、
まあ葬儀者を選ぶポイントとしては、まあよく新聞、
はい、
またチラシ、コマーシャルなど、たくさんのこの葬儀者さん、金額など出してますけれども、
そうですね、
そのいくらから葬儀ができますってよく金額とか告知してますが、実際その告知している料金このプランの中に何が含まれているのかを、確認した方がいいと思います。まあなぜそういうかというと、まあ中にはこの金額の中に棺桶が、まあ、含まれてなかったり、
ま、マジですか。
あとは、そのお通夜をするお部屋が、この料金に含まれてなかったり、そして、まあ、告別式をする方でしたら、式場も別途でこう費用がかかるっていうケースもありますので、まず依頼をする前にその料金プランの中に何が含まれているのかっていうのを、まあ、事前に、問い合わせしてみるのがいいと思います。まあその依頼した後にこう費用が上がるっていうケースがよく見受けられるので、例えばこの例で言うと、車を購入しようと思ってる方が、はい、家にチラシが入ってたので、そのチラシを見てその気に入った、70万円の車があったので、その実際車屋さんに行って、その車を購入契約した後にこの対応した担当者からこの70万円は この車体価格なので、タイヤはついてないのでタイヤはどれにしますかって言うみたいな感じですかね。
走れないな。
なので、まあそういった意味でも、はい、その生前にね、例えば複数の会社から、はい、その事前相談を受けていると、そういうところも確認できますよね。
そうですね。例えば A 社だと、このタイヤもハンドルも、この車体がついて70万で売ってるこの A 社の会社もあれば、はい、B 社はこの70万は車体しかないんですけど、タイヤとハンドルはついてないとか、
あ、動かないですね。動かないか。なるほどね。
なので 2,3 箇所はこの問い合わせて、見るのもこの選ぶポイントなのかなと思います。
そうですね、社会経験ですからね、いろいろ知った方がいいですよね。はい、
まあ、でも実際このやっぱり家族って病院や施設から突然この訃報の連絡が万が一来てしまった場合、その家族はやっぱり深い悲しみと、まあ不安でしたり焦りなどから、もうすぐにでも葬儀屋さんを手配しなければいけないと思ってるんですね。でもそんな場合でも、まず焦らずに、まあ、落ち着いてその葬儀屋さんを 2,3 箇所選んでですね、まずどの金額に何が入ってるのかっていうのを、何箇所かこう問い合わせてみて、まあ、そこで一番、まあ、費用面もそうですけど、対応が良かったところにこの葬儀の依頼をされた方がいいのかなと思います。なぜならやっぱりね、大事な人、まあ、家族や知人の葬儀をこの依頼するわけですから、はい、
そうですね。
欲しいね、はい、相談するときに、はい、もう相談の仕方が多分みんなあんま分かんないと思う。
あ、はい、
ここで例えばじゃあ実際こう、相談受けた時のお客さんからの第一声って、
第一声
なんていうんですか、まあ、相談しに来たんですけどって最初にされる質問ってどういう質問されるんですか？
よくされる質問はですね、イナンセはいくらから葬儀できるのってよく、
はいはいはい、はい、気になりますよ、
はい、まず第一等がいくらからできるのってよく聞かれます、
はい、
で私たちはもうこの129,800円っていう、まあ、プランがあるんですけど、そのこの料金からお葬儀はできますよっていう話をして、でその中にはこの含まれているものを、お伝えして、まあ、中にはこの告別式しない方、でも告別式やりたい方、新聞には載せないけど、ちっちゃく、告別式をする方って皆さんパターンが違うんですよ、
はい、
でその料金伝えた後にお客さんがどういった内容でこうお葬儀をしたいのかっていうのをまた聞き取りをしてですね、
はい、
そこからじゃあ、式場でしたりお部屋を使った場合はこれぐらいの金額になりますっていうのをこうお伝えしてます。
なるほど、ね、だからこれ人それぞれその、いくらからできるのっては聞いてるけれども、その家族によってやり方が違うから一概にじゃあこの金額で大丈夫ですよって言えるわけでもないってことですよね。
そうなんです、はい、まあ、事前にこう葬儀社問い合わせするときに、お客さんの方で、まあ、どのようにこ、お葬儀をしたいのかっていうのも、まあ、考えて問い合わせしてみるのもいいと思います。
ある程度こういう、こう流れで告別式はこんぐらいやってとか、そういうのもある程度決めといてから電話してくれると、まあ、ある意味こう相談ねしてくれるとスムーズにこう話できますよっていうことですよね。
はい、
なるほどね。
なるほどね。
パターンによってプランもたくさんあるので、それを全部説明すると1時間ぐらいかかってしまうので、お客さんが求めてる要望をまずおっしゃっていただければ、先にその金額をすぐお伝えすることができるので、
なるほど。
はい。
これいつでも相談できるんですか？
365日24時間。
24時間。
はい。電話でも受付対応しております。
なるほど。あ、電話で夜中とかにかけてもいいっちゃいい。 ですか？
あ、一応電話での相談も24時間受け付けてますので、はい、また日中でしたら相談員も数名いるので、
はい
はい、来館していただくなり、
はい、
お客様が求めているこの場所、
はい、
時間などおっしゃっていただければ、はい、星が伺います。
星しかいないわけじゃないですよ、はい、
他にもね、
はい、数名相談員はいますけど、
はいはい、
僕が出勤してる限りは僕が行きます、
はい、
そうなるほどね
大丈夫これ、はい、まあまあ星もねお仕事や、ね、休みの日とかもいろいろあると思いますけど、はい、稲瀬さんでこういう風にね24時間対応で電話も、そうなりですし、はい、こう来館しても相談できるってことなんで、
はい、
まずはこう気負いせずに気楽にこうまず相談してみて、うん、こうどういうやり方があるのかっていうのをまず知識を持っとくことが大事ってことですよね。
そうです。
なるほどね。ためになる話を聞きました。
いや本当ありがとうございます。
はい、
はい、ということで、まあ、こんな感じでね星からもまたいろいろ聞けますので、皆さんメールの方もお待ちしております。
はい、
改めてメールアドレス、pppp@gmail.com、アルファベット P 小文字で4つその後inanse@gmail.com となっております。
はい、
はい、ということで皆さんからの事前相談メールも、どしどしお待ちしております。
はい、すごいですね毎週このリスナーさんからのお便り、
はい、
嬉しいです正直、
はい、相当嬉しいんだろうなめっちゃ声弾みながら嬉しいですって
この間に僕何度か事前相談とかもやってるんですけど、
はい、
その中にリスナーさんもいたりするんですかね。
可能性はなきにしも
そうですね、
はい、
その場合ねネームでした、ペンネーム、
ラジオネーム、
はい、ラジオネーム、うん、ラジオネーム言っていただけたらね、
はい、
ちょっとしたら僕なんかサービスしちゃうかもしれないです
大丈夫ですかこれ副社長に聞かれて大丈夫ですかこれ、
はい、大丈夫ちょっとお花をサービスして
はい、ということで、気さくな星にどんどん皆さん質問メール等もお待ちしております。よろしくお願いいたします。以上初めての事前相談でした。
番組もそろそろお別れの時間となりました。星今日はいかがでしたでしょうか。
はい、たくさんのリスナーさんからのお便りがあったので、
はい、
もうそれに答えるので僕はもう嬉しいです。
はい、
はい、また来週もあるといいです。
はい、まさくんじゃあ、はい、もう一回メールアドレスをお願いいたします。
はい、まあ星に聞きたいことたくさんメッセージを送っていただければと思います。
はい、
番組のメールアドレス、すべてアルファベット小文字で、pppp@gmail.com となっております。
はい、ありがとうございます。番組の方にもどんどん、質問などありましたらお寄せください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。
バイバーイ。
さよなら。
さよなら。